ご神君、一つ、信心は本心の玉を磨くものぞや。自らの心に頼れる内容を作れ。まず心の垢を取れ。洗い清めることじゃ。心が輝き出す。すべてが輝いて見えるようになる。心磨くに砥石はいらぬ。己が心の悩みが砥石。磨けば輝く尊き光。周りの闇を照らすなり。世の明かりともならんには、人を拝める心を作れ。心を磨くに砥石はいらぬと。己が心の悩みが砥石。この心を磨くということに焦点が定められるようになると、私ども人間の真実の助かりというのでしょうか、そういうものに近くなるように思いますね。ところがなかなか心を磨くというところに目が向かない。自らの心を磨くより人様を改めようとするというのでしょうかね。自らは改まらないでおいて、人を改めよう、正そうとする。正そうとするというのでしょうかね。よく言われますことが、人を改めさせるのは難しいと。しかし、自ら改まることの方が優しいと。言われますけれども、まさに確かにそうですね。人を改めさせるというのはなかなか難しい。こちらの言うことを聞いてくれないというわけですね。自分なら、いよいよギリギリのところになると、自分で自分を改めるということも難しいところもありますけれども、いかに精進してもなかなかできない、いかに頑張ってもできないといったようなこともありますけれども、普通から言うと、人を改めさせるより自らが改まっていくことの方が楽といえば楽、優しいといえば優しいようにありますね。昨日からある方からメールをいただいておりました。何か最近ずいぶん困ったことが続いているらしいのですけれども、今朝そのことをご記念させて、ご記念中心中記念の時に願わせていただいておりましたら、その人間が助かると言いましょうかね、には、二つあると。二つのタイプが、の助かりがあると。その助かりようは、いわば一時的な助かり。と、未来永劫というのでしょうか。恒久的というのでしょうか。恒久的な助かりの、この二つがあると。どちらがいいかというと、本当は恒久的な助かりをいただいてもらいたい。けれども、最初から恒久的な助かりをいただこうという人はいませんからね。困った時の神頼み的に、困った事柄に今、いわゆる改善というのでしょうか。良い方に自分の願いを通りにことが運びますように。というのが、大概の助かりようですね。そして、今まで人を助けるとか、いろいろな宗教があったりいたしますが、そこに人々が助けを求めていくわけですけれども、そこに繰り広げられるというのか、助けよう、助かりようというものは、大抵一時的な助かり、その 困っている人の願いがあるわけですから、やはり自分の願いがあってその願い通りに言葉ことが運ばないという、そこに困ったことが起きてきているわけですから、全てが自分の願い通りにことが運んでいるならば困ったことはない、まあ難儀というものもないわけでしょうけれども、自分の願っていること、願い事、こうあったらいい、ああったらいい、こうあってほしい、ああってほしい、もちろんこれは自分自身に対しても人様に対してもそう願いを持っている、その願い事が自分の思い通りにことが運ばない、そこにいわば何と言いましょうかね、困ったことだというわけですから、物事が自分の思い通りに運んでいるならば問題は感じないのでしょうけれども、しかしそのいわば困ったことを一つ取り除いたからといって、また次の困ったこと、自分の意に沿わないようなことが次から次に起こってくるものですね。その自分の意に沿わないもの、困ったこと、事柄が次々に起こってくること、たとえ起こってきてもそこに助かりを得られるというのが、いわば恒久的な助かりということになるのでしょう。その一時的な助かりを授けるというのでしょうかね、一時的な助かりを得るというのでしょうか、そこには自分の願い事が叶う、自分の思い通りにことが運ぶという時にその助かりを感じるわけですけれども、そういう助かりようでは、それこそそういう助かりようを10遍20遍100遍と繰り返しても真の助かり、恒久的な助かりにはつながりませんね。まあそれは得てしてその困ったことがある問い継ぎの先生にお願いする、そして神様に取り継いでいただいて、その困った事柄を自分の思い通りにことが運ぶようにしてもらう、そしてそこに助かりを得るという助かりを授けるということが、今までの助かりを授ける助けようであったように思います。しかしまあ教祖様はどういう助けようをしておられたのか分かりませんが、まあ当時の助けようというのはあらかた底止まりであったように思いますね。まあ中にはあなたの心がこういう心根が悪いと、こういう心が悪いから心を直しなさいと、それこそ親に対して悪い、何と言いましょうかね、親子喧嘩をしているであろうと、その喧嘩が元でいわゆるそういう心の悩みですか、それが元で病気になっているのだと、だからそこにおかげをいただくためにはこういう心になりなさい、ああいう心になりなさいという、そういう助け方はあったようですね。ご金崎さん、いわゆるご新米ですね、体が悪くなった時にご新米をいただいて、おみきさんをいただいて治すということもあったようですが、いわゆる薬代わりですね。ところが心の改まりがもっと効くということも師匠はおっしゃっておられましたね。いわば心を改まって、ここを一つ改まったらそこの困った難儀が取り除かれる、まあ神様が取り除いてくださるということでしょうね。その私どもがおかげをいただこうとする、例えば天地書きつけですね、その中の肝心なところであるところのおかげは我が心にあり、 私どもはおかげをいただくために我が心になろうとします。そのおかげというのも恒久的なおかげではない、一時的なおかげ、その今困っている、明日困る、明日までに支払いをしなくちゃいけない、その一時的な今困っていることにおかげをいただきたい、だから信心をしている。そしてまた我が心になろうとする、病気を治したいから我が心になろうとする、人間関係を治したいから、自分の願い事を叶えてほしいから我が心になろうとする、和らぎ喜ぶ我が心という、そこまでのことしか、まあほとんどの人が取り組んでいない、また教えられてこなかったように思いますね。確かに教祖様に天地金の神様が、まあ五万年に授けられたと言われるその天地書きつけ、石上金光大臣天地金の神一心に願い、願ですね、おかげは我が心にあり、今月今日へ頼め、中でもおかげを欲しいと思えば我が心和らぎ喜ぶ我が心になれと、一時的なおかげをいただくことのために我が心になろうとするということの方が多いように思います。しかし神様、天地金の神様の願い、それは師匠坪宗一郎氏が教えてくださる、火にも焼けない、水にも流されない、いついかなるどういう中にあってでもいただけれる、いただいておれる和らぎ喜ぶ我が心なのですね。ある時だけおかげをいただきたいから我が心になるというのではない、いついかなるどういう中にあっても火にも焼けない、水にも流されない、和らぎ喜ぶ我が心をいただこうというわけです。そういう我が心がいただけれる、それこそ人間の真の助かり、恒久的な助かりと言えるのではないでしょうかね。どういう中にあってでも、たとえ右と願って左となり、左と願って右となる、こんなものは嫌だ、向こうに押し合いたい、自分の願い事が叶わないというような中にあってでも、和らぎ喜ぶ我が心というものを持ち続けることができているならば、それは問題では、問題が問題ではありませんね。もう助かっておるわけですから、そこに助かりが、助かりの世界にいると言えるのではないでしょうかね。そのいついかなる中においても和らぎ喜ぶ我が心をいただく、いわば恒久的な助かりをいただくにはどうすればよいのかということを教えてくださった、それをご教導してくださったのが師匠大坪宗一郎氏だと思いますね。教祖様もそこまでのご教導はしておられないような感じがいたします。確かにそれらしいことはおっしゃっておられますけれども、後々というのでしょうかね、その当時の直心尖閣の先生たちがそこまでご教導をいただいておられたようには思えませんね。教祖様はいただいておられたのかもしれませんが、私もお会いしたことがないから分かりませんけれども、少なくとも師匠はその境地に至っておられた。どういう中にあってでも和らぎ喜ぶ我が心を、まあ持っておられたということですね。その我が心によるところの真の助かり、恒久的な助かりを、まあ神様も求めておられる、師匠も求めておられる。 ではどうやったらそこに至る道にを歩くことができるのか、それがそれこそ信心は本心の玉を磨くものさよと教祖様もここでおっしゃってある。しかしそのことをいただき抜いた、貫き抜いた人は大変稀だということですね。本心の玉を磨く、これは信心ばかりではない、一生生涯において本心の玉を磨くものさ、心を磨くことだと、そこに焦点が定まった時に初めて恒久的な助かりを得る、まあ道に出たということになるのではないでしょうかね。信心は本心の玉を磨くものさよ、それ以上に人間の人生とは本心の玉を磨くものさよという、何と言いましょうか、ことが私どもの心の中に確立せねばされねばならない。そこに初めて恒久的な助かりの道が開けてくるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。